ランス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は他社貢献オブザ他社貢献の私は、アブラカダブラアブラミエモンに細野隆さんのクラファンを応援しに行きたいもん、美容万博を応援してくれた前、アブラカダブラキントマブラブラ、すなわち他社貢献もな、他社貢献高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサースーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をドドブレさせていきたいと思います。よろしくお願いします。言えた、今一発で言えた、いや素晴らしい。いつもね、ストーリーズのその15秒の中にオープニングのね、これ曲を私はバックで BGM で流してるので、その曲と一緒に15秒間が入るように計算してスポンサーコールを伝えてるんですけども、今日はスムーズに一発 OK でした。高橋社長、聞いてますか？そんな優しい優しい高橋社長が応援されております。細野隆さんが現在、美容万博クラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクトということで、現在ね、クラファンの方残り30日となっておりまして、集まっている金額596万円となっておりますが、実際にね、このイベント、去年、私もね、ボラスターとして参加させていただいていたんですけれども、いやね、これだけのイベントをやるって、すごく費用かかるよなぁって思って見ていたんですけど、まあ、私自身はね、実際に運営の方に携わるというよりも、本当にお手伝いで入っただけですから、告知のお手伝いをさせていただいたりとか、あとはその美容万博のね、チラシを配りに行ったりとか、そういうことしかしてないんですけれども、ぜひ皆さんね、美容万博訪れたことのない方、ぜひね、クラファンページから、ご覧いただきたいなと思うんですが、美容師という職業の良さを伝えるイベントでもありまして、でカット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、 AI ミラー体験と、本当にね、さまざまな体験ができる、イベントになってまして、これで1日限りですからね、10月13日愛知県の、ビーズアモール尾張朝日店での開催となります。整理券の配布はね、10時半からとなっております。これね、結構たくさんいらっしゃいます。去年でも600名お客様ご来場されていましたし、本当に行列がずっと絶えずできている状態で、ただブースもたくさんありますし、他にもね、食べ物を食べたりっていうこともできたり、するブースもあったりしましたので、それによってね、待っている間に子供と、ね、別のことをして待っているっていうこともしやすいように設計してくださっております。ぜひね、イベント自体もただただね、この体験するだけではなくって、子どもたちにプペル2の、ムミチキのプレゼントをするというものであったりとか、あとは子供たちにご褒美をプレゼントしたいとか、そういった形でね、子供を、楽しませるイベントを、さらに盛り上げるためにこのクラファンを行っているところもありますので、ぜひね、このクラファン、来年も再来年もずっと美容万博が継続できるように皆さん応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、スポンサーを務めてくださっております、高橋社長、株式会社和光組の他社貢献の朝礼、スタイフで、放送しております。ぜひね、フォローしていただいて、高橋社長の類まれらるワードセンスに酔いしれていただければ、酔いしれてというかもう爆笑していただければなと思うんですけれども、インスタグラムもね、ぜひストーリーズおすすめでございます。楽しいストーリーズ、ワクワクするストーリーズ、そしてお茶目な高橋社長に出会えるストーリーズ、ぜひね、そちらもね、インスタグラムも、フォローしていただいて、高橋社長との交流もお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてウィークリースポンサー様がついてくださっております。いきますよ。9月14日日曜日は山口で神の手打ち講演会、テーマは整えば人生は動く。 心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるとよ。5年間の挑戦や奇跡のストーリー、そして10秒で変わる神の手体験も準備しておけん。コント絶対もったいなか。笑顔と感動と小顔全部持ち帰ってよかよ。お申し込みはここからバイということで、お申し込みリンクも載せさせていただいております。ぜひ概要欄からね、今このタイミングでご覧いただければなと思います。今回の、講演会は、山口湯田温泉コンコンパークでの開催となります。フッチー師匠にね、ちょっと体見てもらえる機会を取りたいなと思っていたのに、なかなか自分一人では申し込みができなかった方であったりとか、あとは自分自身の不調についてなかなかまだちょっと相談したことがなくて、それがその生態が答えなのかよくわからなくてなんていう方もね、ぜひね、こういった講演会で師匠のね人柄に触れていただいて、素敵だなと絶対思っていただけると思いますので、その時にね、ぜひ整体もね一緒にお申し込みしていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、体を整えることに興味のある方、体の不調を持っている方はもうほぼほぼ全員だとは思いますが、親子でコミュニケーションを円滑にしたいとか、いつまでも健康にいたい方におすすめでございます。これ全員対象ですね、結局は。そして、講演会に参加して元気になる、人生ワクワクする、コミュニケーションが楽しくなるという効果が期待できるということでですね、もうこれ全員に当てはまること間違いなしですから、ぜひね、山口、足を運んでいただきまして、師匠にね会っていただき、そして体験などもできるようになっておりますので、やってみたいなと思っていた方、なかなか一人でね、一対一でなかなか最初はできなくてなんて、勇気が出なくてなんていう方にはね、特におすすめでございますので、ぜひ、この機会を逃しなく、ぜひお申し込みリンクタップしていただいて、お申し込みよろしくお願いします。もう明日ですからね、ぜひ皆さんはね、山口で、師匠に会って、師匠のユニークで、そしてね楽しい人柄に触れて、そして生態を、楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。映画8番出口を見てきましたというお話をしたいなと思うんですけども、まだね、公開されてからもね、日にちが浅いこともありまして、ネタバレにはならないような形で感想だけをお話ししようかなと思ってるんですけど、まずね、前提としてこれはホラー映画ではありません。で、確かに怖いシーンっていうのはあるので、苦手な方、そのシーンが苦手な方とかもいらっしゃるだろうなって思われるシーンは出てくるんですけど、これでもね、ホラー映画じゃない、そこじゃないっていう感じですね。もしホラー映画として捉えている方がいるとしたら、多分怖くて内容が入ってきてないのかなっていうぐらい内容がめちゃくちゃ深いです。で、そのトリックではないんですけど、視覚だったりとか、あとは、そのね、異変っていうものがテーマになってるんですけど、この異変って、その、通路があって、その通路の中にあるものに現れる異変っていうだけの話じゃないんです。その異変に隠れている異変というか、なぜ迷う男は地下通路、8番出口にたどり着くまでの地下通路に迷い込んだのかっていうところ、多分お子さんぐらいのね、その10代の子とかの年齢だと、ちょっとそのあたりは気づくのが難しい内容なのかなって思いますね。なので大人の方が見る方が絶対面白いのと、あとは仕掛けについてはこれ本当に面白いなと思ってて、かなりね長尺で撮影しているところが多分あると思うんですよ。なんですけど、多分歩く男をやっているコーチさんって、その歩いて立ち去った後、多分走って元に戻って、もう一回ニノが来るところにもう一回現れるみたいなことを何回かしてると思うんですよ。そのタイミングを毎回合わせてる。で、それも面白いし、 で、歩くスピードとかもその時々で演技が少しずつ変わるから、それにも合わせてるっていうのもまた面白い。いろんなエピソードとかをね、トークショーとか、あとは劇場でね、舞台挨拶の時にお話されてるのを聞く、それもね非常に面白かった。で、常にストレスをかけるように、仕組まれているんですけど、これはね、ニノもその脚本に加わって少しね、フォローに入ったというか、意見をいろいろ出し合ってその場で作ってるんですけど、その作り方も非常に面白くて、一個、撮影をしました。そうするともうその場ですぐ編集するんですって。で、編集したのを見て、あ、違うなとか、あ、ここうまくつながってないなとか、前後のつながりがうまくいってないと、それもまたねその場ですぐ取り直すんですって。で、つなぎやすいようにもう一回編集して、でやってみて、つながらなかったらまた直すみたいなことをずっとその場で編集もされていたそうです。面白い手法ですよね。で、その場で作り上げてるからこその面白さもあるし、で、ただただホラー要素でなんかこういう怖いようにしようっていうんじゃないので、お子さんだとちょっとそういう風に捉えてしまうかもしれないです。内容がちょっと大人向けというか、子供を持つ人とか子供を持ちたいと思っている人ぐらいの年齢じゃないとちょっとピンとこないような言葉というか、明確に言わないところがあるので、これはちょっとお子さんでは分かりにくいところはあるかもしれないです。もちろんね、ただただその迷い込んで異変を探すというところは楽しめるとは思うんですけど、その内容に隠されたその異変、隠された異変についてまではちょっと把握しにくいのかなと。で、登場人物が、全てね、名前はないんですけども、迷う男ニノですね。で、コーチさんが歩く男。で、他にもね、子供が出てきたり、女性が出てきたりする場面があるんですけど、それぞれね、ちゃんと背景に設定が一応ありまして、で、公開されてる設定でいくと、実は歩く男って、あそこに迷い込むきっかけというか、何をしに向かっててあそこの中にそのまま留まることになっているのかみたいなところがですね、DV をしてしまって、そのなんか裁判なのか、お子さんにその時だけ会えるみたいなやつなのか、いやでも DV だから違うかな、なんかそういうような設定とかも小説版にちゃんと書かれてるんですって。今回のその映画版になぞらえた小説っていうんですかね、そちらには書かれてるそうです。で、それぞれ迷い込んだ人たちにも必ずストーリーがあって、そのストーリーが非常に面白い。なぜあそこに迷い込むことになったのかとか、なぜあそこにずっと居続けることになっているのかとか、それも含めて考えるとめちゃめちゃ面白い。なので、ネタバレをここでできないからもどかしいんだけど、これ見に行ってみてホラーだと思っちゃダメだと思います。そして見た方がいい。これは非常に面白い。で、アート要素が強いっていうのがすごくわかりやすいですね。異変を探すという意味でもそうなんですけど、途中でね、その描かれてるメインの人が、チェンジするところがあったりするんです。で、それも非常に面白かったし、視点の作り方っていうんですかね。で、基本的には主役がニノなので、メインで描かれているのはニノなんですけど、ニノだけを描いているわけではないわけですよ。それも非常に面白かったし、その迷い込んでいる背景については映画の中ではほぼほぼ触れられてるのはニノだけなんですよ。で、ニノもどういった理由でそうなったのかっていうのもはっきり描かれているわけじゃないし、基本的に全部明確に背景を説明しているところはないんですよ。ただその会話だったりとか起こった出来事から察することができるようになっていることと、あとは その経緯を知ってみるとまたより面白くなるように作られている、繰り返し見ても面白くなるように作られていること、あとはその視覚的に工夫されている箇所が非常に多いので、それに気づくのって一発ではちょっとやっぱり気づくの難しかったりとか、表現とか、あとはこれは意外とノンバーバルなところも多かったりするので、日本語が通じなくても海外で受けた理由がすごくよくわかる。で、描きすぎてない状況から、そして情景からなるほどって思わせるところだったりとか、その日本人的な感覚をその押し付けるような映画でもないので非常に面白かった。そして最後に彼が選んだ選択についても明確には描いてないけれども、あ、そうしたんだなって分かるような終わり方になっている。だから見てて話ですよまあまあまあ、こんだけペラペラペラペラ喋ったけど見た方がいいって話ですよ。見て。で、私 IMAX で見たんですけど、怖いのが苦手な方はちょっと没入感がかなりきついので、 IMAX はちょっと怖いのが苦手な方とかは相当びっくりするシーンがあるので気をつけていただきたいのと、あとはちょっと津波を連想させるシーンがあるので、津波がこう押し寄せてくるシーンが苦手な方っていうのはちょっと映画館は避けた方がいいかもしれないです。ちょっともしかすると精神的にPTSD になったような方とかはそれがねかなりきつく感じるかもしれないので、これはちょっと注意していただいた方がいいかもしれないです。でも映画としてはそこをメインで描きたいのではなく、その津波にもちゃんと意味がある。なぜゲームの方では赤い水が押し寄せてくるのに、それが津波を、連想させるような形というか、津波にしたのかっていうのが多分皆さんもわかると思います。ほとんどの方が気づけると思います。なぜそうしたのかっていうことはちゃんと意味があるので、そこは気づければ意味はわかるんだけど、ちょっと映像的には刺激が強いかもしれないので、気をつけて見ていただいた方がいいかもしれないなと思ったところということで、ネタバレをほぼせずお話しさせていただいて、ただ見た方がいいっていう、そういうお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。あ、もやっとした、もやっとしてたらごめんね。で、もう見た方が絶対楽しめるからということで、コメントの例に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献、高橋社長、ブーラムラスポンサーありがとうございます。ゴッド&フチフチ市場、アミモンバースデースポンサーありがとうございます。マンスリースポンサー様、そしてウィークリースポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラビエモンペッチュルジュル、空を散歩じゅ空散歩してるの私この肉まん美味しい、やばい、やっぱり肉まんやった、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、なんか怒ってる師匠、ちいかわが巨大化し始めたっす。何か止める方法あるっすか。このコートハンドに任せんしゃい。よし、あとは水風呂を用意するんだ。たたたた、これでまた焼き椎茸も食べれる。よし、これでよかばい。今から山口のコンコンパークに行くから、あとは頼むばいしさ。はい、一緒。ありがとうございます。続く。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。今日も壮大なストーリーを。そして、フォロワーやいいねよりももっと大切なことがあると、中島優子さん自身の経験から書かれている新書籍がとても気になりますね。前回の書籍もかなり勉強になったので、ミニマルインフルエンサーも読んでみようと思います。ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。もうね、壮大なストーリーの中にね、ゴッドハンドがね、めちゃくちゃ人じゃん師匠めちゃくちゃ人のまま登場してるじゃん。あ、でもいっか、なんか焼き椎茸も食べれるって言ってますからね。サウナですか？え？ これはゴッドハンドを受けた後水風呂なのか、それとも肉まんを食べて巨大化したちいかわを止めるのに水風呂が必要ってこと？水風呂の役目がわからない。なんかサウナに入ったみたいになってる。あ、いっか。そしてね、山口のコンコンパークにね、師匠がね、行ってしまうので、あとはもうシーサーが何とかしなければいけないということでね、シーサーがね、次はどんなことをやらかすのか楽しみにしておりますが、ありがとうございます。そしてね、本題のお話ですけども、本当にフォロワーさんとかいいねとか、で、まあ、もちろんね、大事なことでもあるんですよ。反応が、インプレッションが大きければ、たくさんの方に拡散できるという意味では確かにいいんですけども、そのなんか拡散しても、その拡散すればみんなに刺さるかというと、そういうわけでもないし、まあ、もちろん刺さる人数が増えれば増えるほど、自分のね、応援してくれる人の数は増えるかもしれないんですけど、やっぱりね、そういった形でバズって増えたものって、やっぱり、まあ、にわかだったりとか、直接の距離は遠かったりして、まあ、すぐね、フォローしてても離れていってしまうファンであることは、これはちょっと、まあ、正直なとこ間違いないかなとも思うので、まあ、もちろんいいねをしてくれる人っていうのは大事にしなければいけないところですけども、普段の自分の活動に常に興味を持ってくれている人とか、その興味を持ってくれている人からのつながりが、それがね、またね、とんでもないところにつながっていったりすることもあるから、SNS でないと出会えないものっていうのはもちろんあるから、数はまあありがたいですけどね、つけばありがたいですけど、ひょんなつながりをどこで生むかわからないものなんだっていうことの方が、やっぱりインスタグラムとかも SNS でも大事なところなんじゃないかなって思います。 SNS をやらなかったら気づけなかったことだったりとか、あとは普段の自分の視点だったりとか、周りにいる人の話を聞いていても気づけないことに SNS を見たことで気づきが得られたりとか、新たな発見であったりとか、新たな出会い、新たな気づきからの新しいつながりとか、そういうものが眠っている場所だから大事にした方がいい。だからこそ、なんか人をね、無理やり集めるっていうことよりも、なんかもっとね、内容に目を向けれたらなって、だからその優子さんの話を聞いてて思いましたね。特に優子さんに関しては、そのいろんな世界を旅する人でいたいとか、あとはそれを子供たちにも経験させたいとか、そういうところから始まっている SNS がインスタグラムが、そのゆうこさんのきっかけに多分なってると思うし、で、医者としての中島ゆうこさん、そして世界を旅する、一人の女性、そして家族を愛する女性としての、そのね、なんか奇跡みたいなものにみんなが惹かれていっているし、そこで、いろんな気づきを得て、そこに、敏感に、反応していった、ゆうこさんだからこそ、今の生活があるんじゃないかなと思うので、本当にね、素敵だなって思いますよね。そっちに気づける自分でありたいなと改めて優子さんの書籍を見て思いましたね。そんなこんなでアルプリマベラさん、コメントありがとうございます。ぜひ、ね、書籍読んでみてください。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献高橋社長が応援されております美容万博クラファン細野さんの挑戦、ぜひ応援をよろしくお願いします。 そして、株式会社和光組の他社貢献の朝礼、スタンド FM で放送中でございます。ぜひお聞きください。そしてインスタグラムもぜひね、高橋社長のインスタグラムフォローをよろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチ師匠、いよいよ明日になりました9月14日日曜日、神の手フッチ講演会 in 山口。整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わる、お申し込みリンク載せておりますので、ぜひ、そちらからお申し込みをよろしくお願いします。明日ですからね、ぜひね、山口、お近くの方、そしてね、あの整体が気になっている方、ぜひね、お時間のある方、足を運んでみてください。よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っております。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日はスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちらのスタジオパフォーマンスは、3部制ではございますが、各回15名限定となっておりまして、おそらくね、声掛けをさせていただく身近な方々だけで埋まってしまうぐらい、非常にね、少ない人数になりますので、興味のある方、今のうちにご連絡をいただければ DM 送らせていただきます。来る来ないに関わらずね、詳細はちょっと今のうちはね、 SNS での詳細控えさせていただこうかなと思っているので、興味のある方は DM いただければ詳細を送らせていただきますので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらから、入っていただきまして、 EC サイトからお買い求めよろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。